Good afternoon. こんにちは、アーサーです。夜でもアーサー、昼でもアーサー。はい、親父ギャグです。親父です。66に今年になります。5人の子供がいます。蒔いた種刈り取ってます。1人当たり私立の学校100万かかりました。5人で毎年500万。貧乏暇なしです。金はありませんけど、神は心にいます。ですから俺の働きというのは、金を追っかける働きというよりも、心の中にあるこのときめいている普遍的な存在を伝える働きなんですよね。そうすると不思議なことに、必要なものは備えて与えられるっていうのを40年やってます。だから俺の仕事って金を追っかけるんじゃないんです。神を追っかける。金、神、身と根の違い、神一重。言ってることわかる？神は見えない、つかめない。ね、金は見えますよ。つかめますよ。神は見えないでしょ。だから俺たちってやっぱりこう、金には慣れてるわけね。なんかこう、貯金通帳残高2500万ピンポン、平安がやってくる、残高250円ドスンと不安が訪れるみたいなね。でも、やっぱりお金は必要だよね。でもバイブルの中に魂のロッカー、ジーザスは空の鳥見てみな、種もまかず借りれもしないぜ、蔵に納めもしないけどちゃんと食って生きてるだろう、どうしてお前鳥も心配しない、金のことにそんなに心配してんの、野の花見てみろよ、偉大な王様そのものでもこのように装ってないぞ、誰が装わせてんだ、それとは裏腹にどうしてお前着るものにそんなに心を煩わせてんだ。今日このアーサー・ホーランドが来るということで、女性諸君は今日何着ようかなと悩んだと思います。スカートにしようか、ズボンにしようか。スカートだと足反ってないからさつまいも状態だと、でもパンティストッキング履くと蒸れるかなと、まあそんなこと考えたか分かんないけど、これ派手かな、いやアーサーより派手じゃないと思うとかね。俺たち着るものに心を煩わせるんだよ。生きていくためには確かに着るものは必要、食べるものも必要、そのためにお金がいるわけですよね。だから世の中は神じゃなくてやっぱり金なんですよ。でも金がいけないわけじゃない。でもバイブルの中に金の欲は悪の根だよ、金が悪の根じゃなくて欲を出しすぎると金で己の首を絞めてしまうことあるよ。だから金絡みの問題で殺人事件とかいろんな問題が世の中にあるわけですよ。金はいけないんじゃなくて金の使い方、要するに金に振り回される人間になるんじゃなくて、金を上手に振り回す器量のある粋な女性、粋な男になれよってね、バイブルは私たちに語りかけてるわけですよね。ある意味でそのお金の良き管理者になることが大切だよ。金に管理されて金を管理する人間になる。僕の生き方っていうのは金を追っかけるというよりも、さっき言ったように神を追っかける。神の国と義を第一にしな、すべての必要なものは備えて与えられる。僕、今日はゴールドウィングというバイクで来たんだけど、これカスタムペイントで買うと大体450万ぐらいするの。で、俺もらったの。俺もらう賜物があるんだよ。しかも、この前アメリカに行ったら、その30人ぐらいの小さなガディナっていうカリフォルニアにある日本人教会に呼ばれて講演したんですよね。で、その30人ぐらいのところで僕はメッセージ語ったわけですよ。そしたらそこに以前僕がアメリカ行った時にクリスチャンになった青年がいて、それから牧師になったんですよね。いや実を言うとその中に5人牧師になったやつがいたんですよ。全部話してみると、僕が中学校の時にアーサーさんの話を聞いて、そしてジーゼスを信じましたとかね、僕が高校生の時にアーサーさんの話を聞いて牧師になる決心しましたとかね。で、5人そういうやつがいたので、僕の働きっていうのは教会持たない働きなんだよね。だいたいこういういでたちで1回は教会に呼ばれても二度とは呼ばれませんから、だいたいもう牧師信者ビビリバビリブ状態に追いやられるんだよね。で、役員会議月曜日に設けられて、あいつを呼んだのは誰だという話になって、そのうちだいたい10年間お呼びがないというのは僕のパターンなの。で、ここの教会は頭がおかしいのか、俺のことをよく呼んでくれるの。まあ、ティム・ヒューバートっていう牧師なんだけど、こいつも頭いかれてますから、もう、こいつがアメリカから日本に来て、そして英語学校で軽井沢なんかで勉強してる頃から知ってるからね。で、彼はもう忠実に教会の牧師としてやってるんだけど、俺は教会に来ない人のところに教会という建物を持っていくんじゃなくて、そのスピリットを表現するアーティストなのね。かっちょいい。 言葉の筆によって普遍的なスピリットあなたのハートのキャンバスに描くアーティストってほとんどナルシストだけど、はい、どういう絵が描かれるかはどういうハートのキャンバスをあなたが俺に差し出すか、こういうのはライブですから俺何話すか分かんないの。要するに皆さんの顔を見てると心の状況が表情に現れる、心に満ちているものがあなたの目つきに顔つきに存在感に漂う。で、僕の働きっていうのはサーファーのように風が来たら波が起こるし、ね、波が来たら乗るぜベイビー、波が来なきゃ乗れないよっていうタイプなんだよね。だからこういう集会に来るともう昨日からメッセージ準備するんじゃなくてもその行った瞬間にその場所で醸し出されるあなたたちの空気のスピリットがここに流れてその流れを感じながら語るんだよね。ガッチー。だから何を話そうとか何を語ろうとか心配するなと。話すべき時は話すべきことはその時に与えられたからジャズ即興ミュージシャンのような感じなんですよ。でもこれはやっぱりライブだからバイブの中に求めをそうすれば与えられる。Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be open unto you. 発音いいでしょ? You understand? Gasoline stand. 電気 stand? 読み、これ吉本興業の逆。うるせえお前、黙って。お前この前でヤジ飛ばすんじゃねえよ。後ろに行ってろお前。なんかこいつ、俺の足を引っ張るんだ。結局ね、言うことを忘れちゃったじゃねえか、お前。邪魔すんじゃねえよ。求めをそうすれば与えられる、叩けそうすれば開かれる、探せそうすれば見つける。求めないから皆さん与えられないんだよ。叩かないから開かないんだよ。探さないから見つけ出すことはできないんだよ。要するにハングリーになるよ。ハングリーになって求めたら与えられるよ。だからね、信仰っていうのはね、ある意味で俺は直感だって言うんだよね。やっぱりアンテナ広げててね、受信するんだよ。そしてときめいて感動するの。だからね、そういうときめきって大切なんだよ。神様はみんなにそういうときめき、また直感を与えてくれてんだよね。だから信仰って難しく感じるより、ね、俺が十字架担いで歩くっていうのはときめきなの。で、ときめいて、それをただ行動に表してる。で、行動に表すと不思議なことが起きるんですよね。まあ、この5人の牧師がそのガディナの教会に現れたわけさ。そして1人が、IT 関係の社長さんを連れてきて、この人は IT 関係で大儲けして、孫さんとゴルフ仲間なんだと。僕のことを支援してくれてるんだと。そんなに金持ちなら、俺が今度来た時、ハーレー1台プレゼントしてって言ったら、わかりましたって言うんだよね。そして弟とホットドッグ食ってたら電話かかってくるんだよ、そいつから。ね。その丸山っていうやつなんだけど、あ、アーサー先生ですか、今ハーレーショップにあなたが導いた牧師さんと来てますと。そしてアーサーさんのバイクをいろいろ見てるんですけど、あなたが導いた牧師は黒がいいって言うんですけど、私は赤がいいと思います。俺も赤がいいと思います。で、でも来てみてくださいって言って400万のハーレーキャッシュで買ってくれた。お金持ってるやつは持ってるやつ。そしてね、400万が高いとは思わない。それを俺にプレゼントしてくれたんですよ。そしたら彼が、俺も買おうかな。で、やつは500万の買った。なんでお前が500万で俺は400万なんだ。で、その次の日に一緒にグランドキャニオン、ヤッホーって ドライブして帰ってきたんですよね。で、そいつが俺にハーレーを真っさらプレゼントしてくれた。だから俺アメリカ行くと、ハーレーが待っててくれる。それ乗って、日本人の教会を飛び回って講演してるんですね。で、俺、5台ハーレーもらったんですよ。全部、新品だよ。時たまね、教会なんかで、誰かがね、自分の家で使ってた冷蔵庫をね、献品しますって持ってくるの。なぜかというと自分たちが新しいの買ったから、なんで新しいの教会にあげねえんだと。新しいの自分が使って古いやつを教会に捧げてってとんでもないやつがいるけど。ね、俺の友達はみんな真っさらなの俺にくれるの。新品なの。で、今日いろいろアクセサリーしてるけど、これも全部もらい物なの。これ全部ダイヤなんだよ。これ2キャラット。で、俺結婚式やるときに、新郎新婦の指輪交換の時に俺のダイヤの方が大きいの。お前らケチだな。だから別にこれがどうこうじゃないけど、みんな俺のなんか俺にプレゼントしてくるの。これだけで1台ハーレー買える。これ107個のダイヤが入ってて、あとこの赤のアーサっていうのはルビーで作られてるの。これはある教会の韓国の牧師が、自分のお父さんがジュエリーショップのオーナーで、 アーサーさんが教会協力してくれてるので、アーサーさんの還暦祝いにブレスレットプレゼントしたいです。あ、いいですよってこれプレゼントしてくれたの。だから全部もらってるの。俺お金全然ないんですよ。金銀は私にはありません。あるのはイエス様だけみたいな感じ。しかしそれを語ってたら必要なものが与えられるんですよね。求めをそうすれば与えられる、叩けそうすれば開かれる、探せそうすれば見つけ出すことができる、ハングリーになるよ。こういうライブっていうのはハングリーになった方が得するんですよ。ね。もう不信感を持ちながら、この人本当に牧師なのかなって遠い眼差しで、でもその人足が長いなとか思ってるか分かんないけど、ね。求めてください。そしたらあなたに必要なメッセージ必ず与えられる。ね、俺の働きっていうのはね、パンを水の中に投げ入れるような働き。まあ池に鯉がいっぱい泳いでてパンくずを投げると食べたい鯉は飛びついてきますよ。新宿のアルタの前でもう今から30年ぐらい前、心の中にときめいたこの日本人の同志たちにジーザスの愛を伝えたい。人が教会に来ないなら教会人のところに持っていこう。建物は持っていけない、でもスピリットは持っていける。逆に言ったら俺ら一人一人は神にデザインメイクされた神の作品、逆に神の傑作。そして結局天才の傑作こそ天才のアリバイだっていう有名な言葉があるけど、実は皆さん一人一人が神を否定しようがしなかろうが、この天才、天の源の才能の持ち主、この全知万物を創造してくださった方の傑作作品だと。だからあなた見てるだけで俺は神の存在否定できない。あなた見てるだけで神はいる。だって神という存在はアイアンという存在だと。アイアンと言えるのはアイアンという方が俺らをデザインメイクしてくれたからだと。でもアイアンって自分のことに自信がないということは自分をデザインメイクしてくれた存在を知らないからなんです。これをアイデンティティクライシスとある人は言うけど、自分の存在価値ですよ。あなたは高価で尊い、私はあなたが大好きなんだという聖書の言葉がある。あなたは高価なんです。私は高価なものを俺たちは身につけますけど、神にとって高価な宝石はあなたなんです。いつも心の中に飾っていたい存在こそあなたなんだよ。そしてあなたは尊い、尊い、特別、スペシャル。芸能人だけがスペシャルじゃない。テレビのブランカの中にいる人じゃなくて、その外から見ているあなたも大いに特別なんだ。そして俺はお前を愛してるよ。もしやだからの条件付きの if because の愛じゃない。もしやだからにバランスと秩序を与える愛。神はこの宇宙にバランスと秩序を言葉の筆によって与えているわけですね。光をあれて光があった。今日見る太陽の光は神の言葉が発せられたからあるんですよ。神は天と地を創造した。天と地を創造したから俺たち歩けるんですよ。天は神の栄光を告げ知らせ、大空は神の手の技を指し示している。この地遥か以前から元いを据えたのはザ・ロード、創造主なる神である。海は死の者、主がそれらを作られた。高い山々の頂もザ・ロード、創造主なる神が作られた。海の中に泳いでる全ての生き物も神がデザインメイクした。クジラも、サメも、そしてアンコも、なんでアンコが出てくるのかわかんないけど、フグも、エンジェルフィッシュも、クラゲも、全部神がデザインメイクした。芸術家がすごいんじゃない。芸術の源である存在がすごい。芸術の源である存在は言葉の筆によって宇宙というキャンバスにこの自然界を描いた。ゴスペルっていう言葉は聞くけど、ゴッド、スペル。二つを一つにした言葉がゴスペル。ゴスペルはニグロスピリチュアルだけじゃない。日本人が見て感動するこの自然界はゴスペルなんだと。聖書を開かなくてももうゴスペルメッセージが自然界から俺たちに語ってんだと。アーサーさん、教会持たないんですか？うん、持たない。どうしてですか？持つと来てほしくない奴らが来るからって、どうしようもないこと言ってるんです。じゃあ、アーサーさんの教会どこですか？俺の教会知りたい？この自然界。この大空、この白い雲、この太陽の日差し、この星々。これは俺の教会の天井。海の海原、サハラ砂漠、この草原。これ俺の教会の床。吹く風、神の愛のスピリット。鳥のさえずり、虫の音。これ俺の教会の賛美歌。やばいぜ、ベベ。ね。結局、この自然界こそ神の宮なんだよ。 だから俺たちが信じようと信じなかろうと、建物の教会に行かなくても、外で生活してたらもうすでに神の宮の中にいて、神の臨在に愛に包まれている。ただそれに気づいていないだけだと。忙しい忙しいというのは漢字で心を失う、心をなくす。心をなくすから人間は不安になるわけですよ。年間3万人近くの自殺成功者、背後には10倍の自殺未遂者。睡眠薬飲まないと寝れない、安定剤飲まないと落ち着かない。まさに世の中は心騒いでいたちが大勢いるわけです。そういう私たちに心騒がせるな、神を信じ、俺を信じてみなってジーゼスは語る。そして言葉によってこの宇宙自然界を作った存在が、ヨハネの福音書の中に初めに言葉があったんですよね。ゴッドスペル、光をあれ。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられ、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものの中でこの方によらずにできたものは何一つなかった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇のうちに輝いている。闇や光に打ち勝つことはできなかった。すべての人を照らす誠の光が世に来い。すべてだよ。アメリカ人も日本人もキャベジも人参もだよ。笑うところだよ。すべての人を照らす誠の光が世に来い。要はこの方によって作られた。要はこの方を知らずに闇を愛したって言うんですね。だから言葉がもう自然界に鳴り響いてる。浜辺に打ち寄せる波を通して、俺はお前が大好きだよって神はね、あなたに語りかける。川のせせらぎを通して、セミの音を通して、そして風や森や林を駆け巡りながら、葉っぱと葉っぱがすれ違って枝と枝がぶつかり合う、そういう音を通して私たちに神は語りかけているんだよ。心の扉を絶えず叩き続けているんだよ。静まって、俺がお前を愛してやまない存在であることを知りなっていう言葉があるけど、忙しいから静まらない。みんなが使っている携帯電話でも充電器が必要でしょ。充電されるから使い続けることができる。充電しなきゃ必ずバッテリーは切れる。人間も同じ。人間も充電が必要なんです。神は天と地を6日間で創造し、7日目に安息を取られた。で、この安息というのが日曜日、そして日曜日に大体教会があるんですよね。これは週の最後なくて週の初めなんです。だから聖日安息日、1週間振り返ってもう一度自問自答しながら、自分の歩んだ道はどうだったんだろう、そして未来に向かっていく自分、今日心をもう一度リセットして豊かにして歩んでいこう。忙しい中、人が俺たちの時間を奪う。俺たちは自分の時間を作っていかないと。神でも天と地を6日で創造し、7日目に安息を取られた。神でも休み取んなら、俺らもはるかに休みが必要なんだ。昔の先人たちはみんな心を休めるために自然と向き合った。ね、あの夏目漱石でも草枕の冒頭で、山道を登りながら私はこう考えた。地に働けば角が立つ。情に差をさせば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくにこの世は住みにくい。住みにくさが高じると安きところに引っ越したくなる。でも安きところに引っ越してもそこも住みにくいと悟った時に詩が生まれ、絵ができるって何言ってんの、漱石ちゃんと聞きたい。ね。結局、じゃあ住みにくいから言って小すくにあんのか。ね。誰が住みにくくしてんだ。神でもなければ鬼でもない。お前と同じ人間が三元隣にいる限り住みにくくなるんだよ。じゃあ住みにくい世界をいかに住みやすくするかはあなたの心一つ次第だと。だからね、あなたが時間かけて携帯電話を充電器に差し込むように、あなたの心も充電が必要なんだよ。そして今日この場所に来た、これは俺は偶然だと思わない。一期一会、出会いだと思う。で、この出会いを俺は大切にしたい。そして何か皆さんに伝えるメッセージのどこかが、あ、これは俺のものだ。これは私のものだ。ね、鯉がその餌に飛びつくようにそれを握りしめてくれればいい。僕は新宿のアルタの前で、今からもう30数年前、新宿のアルタの前で説法するようになった。ストリートミュージシャンのようにストリートメッセンジャーをやったわけですね。人が教会に来ないなら教会人のところに持っていこう。そして俺の体こそ まさに神にデザインメイクされた神の宮なんだと。一人一人の中に、あの汚い臭い馬小屋で生まれたジーザスは、汚い臭い罪汚れた心の中に生まれてくれるわけですよね。そしてパウロは、俺を見ろ、俺という存在見ながら俺の中にあるキリストを見ろと言ってるんですね。だから自分の信じているものは自分を豊かにし、周りを幸せにするならいいもの、しかし自分の信じているものが自分を束縛し周りに押し付けるならいいものではない。俺は宗教嫌いな牧師なんですよ、みたいな。だって宗教やってるやつって気持ち悪いやつらが多い。こうのっぺらぼうバンバイ血吸い取られていける屍の放心状態で、神はいいですよと、怖えみたいな、お前の神信じてお前みたいになるなら遠慮させてみたいな。要するに信じてるものがそいつを束縛し、これを伝えなくちゃいけないってね。よく駅で降りるとマヒカリという連中が、あなたの健康のために手を置かせてください。いや、置かなくていいよ。置かなくて。髪の毛が乱れるからみたいなね。お前の変なマイナスイオンを俺はもらいたくないみたいなね。ね。あなたの健康だって、俺の健康のことなんて全然考えてないんですよ。俺の頭に手を置いて祈ったことが、ね、極楽浄土するためのポイントゲットになるだけで、俺はその餌かよっていうね。なんか、それだけなのかと思っちゃうわけですね。だから結局は、いろんな宗教というのはこうしなくちゃいけない、こうしないと悪いことが自分に起こってしまう、だからそういう恐れが動機のものが多いわけですよ。そして宗教活動というのはどっかで認められよう、そして神様から、あ、お前をよくやってると思われたい。悪いけど俺らそんなことやっても、ね、自分の力では天国なんか行けないんですよ。そして自分の力で神なんか喜ばすことできないんです。俺はもうどうしようない罪人ね、え、人のことを憎んでしまったり恨んでしまったりする。逆に言ったら己の弱さを認めることが強さにつながるんです。親鸞という人は比叡山の山奥に入って自然界に入って悟りを開こうとしたけど、自力では悟りを開くことができないと悟るんですね。言ってることわかんないけど、要するにどんなに一生懸命修行を積んでも、積めば積むほど自分の内側から、お前はダメだぜって、お前は罪深い人間だ、自悪の番宣喫すれば苦毒の塩に一味ありて、牧師が仏教の言葉使ってどうすんだ。川に人生を例えるなら、自分の怨念とか汚れがこの川にドブ川のように流れている。でも流れが行き立つところは海の大海原、海の大海原に入ったらどんな汚れた川も浄化されて海の一部になる。かっちょいい、ね、このことを俺は結構俺のファンクラブ、結構浄土宗の僧侶が多いんですよ。この前岐阜で青年会議所で講演したら、20人の僧侶が俺の講演会聞きに来てくれた。終わってから俺の CD、一人の僧侶が20枚。俺の CD、一人の僧侶が20枚。俺の CD、一人の僧侶が止めてくれない20枚。ね、買ってくれたんです。アーサーさんの話は講話に役立ちますって言うんだよね。で、俺、その岡崎の浄土真宗尾張地区大会、僧侶の大会に講演者として招かれたの。みんな500人、みんな黒い袈裟に丸坊主、俺だけ白いスーツにアロハシャツ、パラダイスルック、光は闇の地に輝いてるファッション、みんな丸坊主に数珠、相当もう高級ホテルですよ、相当葬儀で儲けたんだなと心の片隅で思ったけど口には出さなかった。振り向いたら十字架はない親鸞の掛け軸、みんなタバコ吸いながら神の宮は煙で見ちゃって、このことかなと思ったの。で、何話してほしいのって言ったら、布教活動のやり方について教えてください。で、浄土宗の僧侶は結構俺のことをファンと思ってくれて、俺のメッセージを聞いて講話に役立たそうとしてるわけですよね。自悪の番宣喫すれば苦毒の塩に一味ありね。自分の人生が川で例えるならドブ川のようだけど、海の中にあったら海の一部となってきれいに浄化される。で、この話を俺はするときにね、もうその僧侶たちがいるんだけど、俺が小さい頃よく葉山のビーチにお母さんに連れて行ってもらった。その頃は泳げなかった、浮き袋にしがみついていた。そして海で浮き袋と戯れてたら海は冷たいし、その頃もこの美形の体と同じように太ってなかった。体はすぐ冷えた。膀胱は縮んだ。おしっこ行きたくなった。でも海の家は遠い彼方だった。そこで俺は思った。海も水だし、おしっこも水だと。ここでやってなぜ悪いと言って、そしてアーサー・ホーランドの黄色いエキスがブルーオーシャンと共にブルーになった。自悪の番宣喫すれば、苦毒の塩に一味ありって言ったら、僧侶が違う違う違うなんてやってましたけど。でも、なんかね、不思議だけど、やっぱり この人たちは一生懸命宗教修行積んで頑張ってんだけど、この牧師は変わってっけど、言ってることは俺らの心に響くと。 そしてある時、俺は渋谷の、福音教会っていう渋谷ハーベストバイリンガルでメッセージ頼まれることがある。Good evening, my name is Arthur, or 名前はアーサーだ、for God so loved the world, 神は実にその一人を。もうバイリンガルで自分でやるんだよね。もう頭、麻婆豆腐状態。ね。そしたら、みんなで賛美歌を歌った後ろの方で、丸坊主のやつが手を挙げて、涙流し歌ってるの。よく見たら僧侶だったの。僧侶が俺の話聞きながら賛美歌歌いながら涙流してるんですよ。アーサーさん、賛美歌って素晴らしいですねって言うの。でも、お寺に来て、俺のお寺で話してくださいって、そういう関係持ってるやつもいるんですね。その僧侶もバイク乗るんだけど。だからね、もう俺は宗教という枠のジャンルを飛び越えちゃってるの。だから、俺は宗教はやってない。宗教はリリジョン、ラテン語のリリガレという言葉から来ていて、結び直す。何を結び直すのかって、神と人とを結び直すために宗教がある。でも大切なのは結び直す絆は何なのかと問いかけなくちゃいけない。ほとんどの宗教の場合、結び直す絆は恐れ。これを拝まないと罰が当たる。これを拝まないとただれが来る。今あなたは病気、災いを持っているのは先祖の供養が足りないからと畳みかけるわけですね。そして一生懸命歯をくしばって頑張る。頑張れない人は不信仰者として見られる。でも時たま気をつけなくちゃいけないのは、教会の中だってそういう価値観を持っている人はいるわけです。俺たちは行いによって救われなくて、一方的な神の恵み、どうしようもない俺らのために、罪なき お方、神が人とジーザスになってこの地上に来て、33年半の生涯を歩まれ、宗教家が変えることができなかったヤクザや娼婦の人たちが、このジーザスと一緒に飲み食いしながら、ジーザスに変えられる。宗教家たちは変えられなかった。宗教家たちは妬んで自分の立場が悪くなるから、イエスを冒涜罪に定め、そして十字架に貼り付けた。結局、ジーザスは宗教家によって殺されたの。神の愛を伝えるために神は人となってこの地上に来たのに、神を信じてキリストが来ると言っている、メシアが来ると言っている奴たちが目の前にキリストが現れた時に、自分たちが想像し、考え、形作ってた救い主とあまりにも違ってた。そして、その存在を殺すということをしてしまった。だから宗教を気をつけないと、行い思考になると、神が今もこの時代に現れた時に、真っ先に熱心な人は、あなたは神を冒涜していると、俺たちが言うかもしれないという恐ろしさがあることを忘れちゃいけないわけです。しかし十字架に貼り付けられ、五寸器具打ち込まれ、血祭りにあげられ、体は痙攣し、クソもしょんべんも垂れ流してる。あの十字架の刑って晒け物の刑だからね。悪いけど、ふんどしなんかないですよ。もう、フルチンの姿でかけられてるんですよ。晒け物の刑だから。ジーゼスは、ね、俺たちのために、俺たちは神に作られて裸であっても恥ずかしくないはずなのに、罪を犯して恥ずかしくなったから、自分を覆い隠すようになって、いろんな着るものを着るようになった。隠しどころを隠すようになった。しかし人間が神から離れて罪を犯すようになった時に、今度は、神を逆に真っ裸な姿にして、さらけ者にし、血祭りにあげ、そして体も痙攣し、クソも正面も垂れ流している状況の中、ジーゼスは自分を十字架につける人たちに向かって、神様に祈るわけ。父を彼らを許してあげてください。自分が何をしているのかわからないでいいのです。俺たちは自分が何をしているのかわからないんです。人を傷つけているのもわからないし、自分を傷つけているのもわからないんです。そういう私たちに対して、ジーゼスは彼らを許してあげてください。彼らの罪を私が担いますから。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神はご自身の愛を明らかにしておられる。義という字を見ると、羊に我と書きますよ。漢字の中にももうゴスペルメッセージがあるわけです。バプテスマのヨハネはイエスが来た時に、見よ、罪を取り除く神の子羊と言った。当時、ユダヤ教では、自分の罪をあがなってもらうために、汚れのない羊、オスの羊をほふる習わしがあったんですよ。その前に自分がひれ伏すことによって、自分の罪がこの清いオスのウィゴの羊に課せられることによって自分たちは義とされる。そんなことを今やってたらワシントン条約が問題にする。だから、イエス・キリストは俺がお前らのほふられる羊。もう、それは永遠に、お前のために、俺は十字架にかかって、お前の罪をあがなってかかってくれたんですよ。だから俺は、 ジーザスに惚れちゃってるんです。俺のために裸一貫真っ裸な姿があって、体だけ痙攣し、クソもしょんべんも血祭り上げられながら、茨の冠につけられ、鞭打ちの刑を受けて、ガラスの破片や鉄くずの破片が刺さっている、内臓もはみ出ている状況、十字架を担いで、カルバリの丘まで行って、ごっそん首打たれて、そしてさらけ者の刑をされる。そしてジーザスは彼らを許してあげてください。自分が何をしているのかわからないでいるんです。俺たちのために祈ってくれた。俺はこのジーザスに惚れてるんです。だから俺は宗教やってないんです。惚れてるから十字架担ぐんです。ね。だから俺担いでるときはね、ね、もう十字架担ぐとき、重たそうに担いでるとね、みんなかわいそうにと思う。俺なんかもう、こうだからね。俺のために十字架にかかってくれた存在。で今俺はメッセージ、言葉の筆によってあなたのハートのキャンバスにね、描いてるわけですよ、このゴスペルを。でも究極の表現者っていうのは語らずにして語る。こんだけ語っちゃってるけどね、要するに何も言わずに、本当は俺がしたいのはアーサーですって紹介されてニコッと笑って立ち去りたいんですよ。え、何今のはって、何なのあれはって。でもあの人が醸し出すエネルギーは何なの、あの香りは何なの。だってみんなね、マスクしてる、風邪かかんないのに風邪かかってるのかもわかんない。インフルエンザというのはインフルエンスという英語の言葉から来てる。インフルエンスというのは影響、漢字は影が形にし従い、響きが音に応ずと書く。ちゃんと漢和辞典調べたんですよ。俺たち影響されやすいんですよ。ね。で、ある人が教会に来る。隣の人が、ハクション!礼拝中にくしゃみをする。その唾が隣の人に飛ぶ。汚いわねとその人は思う。3日のうち、その、唾かけられた人が、ハクションって結局、教会礼拝に行ったのに風邪移されて帰ってきた。ね。菌は見えないけど感染してるんですよ。俺の中にはジーゼス菌がいるんですよ。イエズス菌、ビヒズス菌、イエズス菌。ビヒズ菌は、ね、便秘の時にいいらしい。ね、悪玉菌を食いつぶして、カエベンにしてくれる。ね、俺の心にはイエズス菌がいる。ね、イエズス菌は、俺を解放し、周りを解放していく。だから俺の話聞くと3日のうちにね、あなたは、ハレルヤって言ってますから、絶対に。です。ね、俺の働きは感染するだけ、俺あなたの頭に訴えようとは思わない。だって俺勉強いつも後ろから2番目だったから。でもいいんだよ、聖書は後のものが先になるって書いてあるし。神は愚かなものを用いて知あるものを言いましょう。俺じゃーんみたいな。俺みたいな幸せな男はいない。全部肯定的に、プラス思考で自分のものとして受け止めるわけですよ。でジーザスは生きて働いて今もこの場所にいて、これは偶然じゃなくて摂理なんですよ。俺が十字架担いで歩くとき、ね、人に一緒に行こうなんて言わないんです。もう自分がただときめいて動くと、俺の周りにひと夏60名の社長さんが洗礼を受けたんです。アーサーから洗礼を受けたい。でそいつたち社長で金持ちなんです。でアメリカ大陸を1年かけて横断する。もう1ヶ月100万、12人の社長が100万ずつ献金してくれたら1200万、これでいけますってみんな捧げてくれるんです。だってアーサーに俺は励まされ慰められ、今この仕事ができるのもアーサーのおかげだと。だから100万なんてこれは損することじゃなくて、これは投資だって、投資してくれるわけですよ。そういう人たちが長年やってると、それたちが応援してくれるんですよ。そして半年間、7ヶ月間、ね、全部支えられて、自分の夢を完成することができるんです。だから俺は芸術家の働きと同じなんです。自分の語ってるメッセージが人にどう伝わるか。ね、ある人はある絵を見る。そして、ただ素通りしていい絵だわねっていう人もいる。ね、ある岡本太郎の絵を見に行った人は、20分釘付けになって、最後に入った言葉がチェッと入って出ていったと。そして岡本太郎は自分の絵を描いたときに、絵の展覧会をするときに自分はそこにいたくない。なぜかというとサインしてくださいってそういうことばっかりで、自分の絵で感じてほしいと彼は思ってるから。彼が後にそのギャラリーに来たときに、なんか今日あったってありました。岡本先生の絵を20分見た人が最後にチェッと言って帰ってきました。そして岡本太郎がニコッと笑ってチェッと言ったかと。20分も見たかと。20分引きつけられた。最後に出てきた言葉がチェ、いいんです。ね、メッセージを語ると頭に来る人もいるんです。そして涙流す人もいるんです。それは心が揺さぶられるからです。ロックされるからです。 メッセージというのはそういうものだと俺は思うんです。だからただよかったわって通り過ぎるより、何か自分の心に何か感じるっていうことが大切なんですね。岡本太郎自身が芸術家の家庭で育てられ、芸術を宗教的に押し込まれて反発した。そして10代の後半にフランスで勉強しに行って、一人でルーブル博物館に行った。ピカソとセザンヌの絵に触れた。その時に目頭が熱くなって涙がこぼれ落ちた。彼は芸術に目覚めた。セザンヌ、ピカソはもう亡くなっていない。しかし彼らが表現した絵の具と筆の絵はキャンバスを乗り越えて、この額を乗り越えて自分の魂を胸ぐらを掴んで揺さぶった。それで彼は、芸術は爆発だ、生きることは芸術だと。年功序列の日本の社会の中でお前は生意気だと言われた。しかし彼は表現し続けた。そして生意気だと言った有名な先生方みんな亡くなった。しかし彼も亡くなった。でも吹田のエクスプランドに行くと、今も太陽の塔は仁王立ちしていて、今の時代の方がマッチメイキングしているようだ。そして今も人に触れている。普遍というものはそういうもんですよ。時空を超えて魂を揺さぶるもんです。だから芸術は爆発だ、生きることは芸術だ、この額を感じさせないような絵を表現するものになれと岡本太郎は言ってるわけですよね。だから俺はある意味で芸術家と同じ、これで飯食ってるわけです。別にこれで儲けようとはしてない。自分の中にあるこの魂のロッカー、ジーザスを表現しながら、働き人が必要なものはが与えられるのは当然だ。蒔いた種、5人の子供たちはみんな大きくなった。そしてみんな今彼ら一人一人活躍している。自分の長男はゴールドマンサックにサックスというところで働いてて、今はまた違うパリバンクというところで働いて、彼なりに自分の与えられた感性を用いている。娘の長女のローレンというのはこのシンガーソングライター、 e-girls の曲を提供したり、この前のその紅白のダンスダンスっていうのは彼女が作曲した。今テレビのドラマになっているトリプル A が歌っている奪う愛とか奪う恋のあのテーマソング、その主題歌マジックっていうトリプル A が歌ってるのはうちの娘が作曲した。でそういうふうに彼女は彼女なりの感性を用いてね、表現している。一人一人彼らの持っているものを活用しながら、俺の一番下の息子はトレーニングが好きで、もう筋肉ムキムキ。そして彼はフィットネスセンターで人の体をトレーニングするコーチングをしているわけですね。みんな一人一人、俺がほとんど家を開けて飛び回っててもやっぱり背中で見てるんですよ。そして彼らなりに影響を受けるわけですね。だから一人一人みんなの中にすごいタラントがあるんです。人の最初は真似から入っても、一人一人の中にあなたでしかできないことってあるんです。それを発見して表現できるようになったら人生は面白くなります、楽しくなります。俺たちってね、特に日本人っていうのは出る杭は打たれる村八分でね、周りの人の目が気になる。それで 3,4 人話すときっと私の悪口言ってるだろうと思う。言ってないのに。ワールドカップの11が国立競技場で親善試合するときに、その監督と円陣組みながら相談事している。それをハイビジョンのテレビであなたは見ながら、きっとあそこで私の悪口みんなで言ってる。言ってね、言ってね。私たちは人の目が気になる、人の声が気になる。人間には認知飢餓というのがある。認められたい、受け入れられたい、愛されたいという願望が深くあるんです。それはなぜかというと、愛の源である存在にね、デザインメイクされた傑作であり、その傑作のアリバイであるあなたが、その傑作をとして作ってくれたその本人を知らないで生きてるから不安なんです。この方は、俺がお前をデザインメイクし、お前を愛してるよ。あなたをがんじがらめにし、宗教的な生き方を進める方じゃないんです。あなたとのリレーションシップを持ちたい。あなたと私というその愛に基づいた関係。俺たちの中には愛がないかもわかんないけど、この方には愛がある。無償の愛、もしやだからの愛にバランスと秩序を与える愛、インスパイトにもかかわらず、エロス、フィデオにバランスと秩序を与えるアガペの愛、無償の愛、無条件の愛、神は愛ですというのはその愛なんです。愛は寛容であり親切、
親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばず真理を喜びます。愛は全てを我慢し期待し信じ耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。コリント人への手紙、愛という言葉の中にあなたの名前を入れてみたらどうなる。アーサーは寛容であり、アーサーは親切です。この前電車に乗った時に、ねえ、シルバーシートが空いてた。もう俺もシルバーだからシルバーシートに座れると思って座った。そしたら三鷹からおばあちゃんが杖をついて入ってきた。で、俺はそれを見た時に、譲るべきだと思ったけど、俺も疲れてるんだおばあちゃんと心の中で言った。そして、あまりにも見られるのが嫌だから寝てる真似をした。そして俺の息がやってきたってパッと目が覚めたように振る舞って、あ、おばあちゃんどうぞ。これで一石二鳥。俺も座れたし、最後はおばあちゃんに座らせた。俺はいい人間だなと思って、外を歩いてたら、心の中で神が、お前なんで最初からシートを上げなかったんだと。ね、結局、アーサーは寛容であり、親切。いや、親切じゃない。寛容じゃない。結局、自分の名前をそこに入れたら、ね、そうじゃない自分に気づく。でもそういう私たちに、神は寛容であり親切で、すべてを我慢し、期待し、信じ、耐えてくれているんだよ。もうこれには負けますよね。十字架の恵みっていうのはそういう愛なんだよ。その愛によってあなたは包まれてんだよ。この空気があなたを包んでるように。この空気を呼吸するようにあなたがそのスピリットを呼吸したら、必ず心が豊かになるよ。心に喜びがあれば顔色を良くするよ。心に憂いがあれば気は塞ぐんだよ。だから心の状況が表情に目つきにあなたの存在感に必ず漂う。野の花の花も香りによって自分の存在感を表す。輝きによって自分の存在感を表す。そしてこの魅力的な花の秘訣は何かというと地面に根ざした見えない根っこなんですよ。根のことを根と言いますよ。ね。魂のことも根と言うでしょ。だからね、見えるあなたの中にある心の状況があなたの目つきに、顔色に、語る言葉の節々に現れるんだと。どうして人を傷つけるような言葉を放ってしまうんだろう。心の中に傷があるからです。それが癒えてないんです。どんなに偽善的に振る舞ってもどっかで生ゴミを、ね、家に置いといたらそのガスが溜まって匂いが部屋中に満ち溢れるように、心に満ちているものはあなたの表情に目つきに現れるんです。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるという言葉があるけど、宝というのは握って離さないもののことを言うんです。ある人にとってあいつを許さない、憎んである。それがあなたの心をシェアしたら、それが宝になるんです。それが握っているものになるんです。それがあなたの顔に現れるんです。目つきに現れるんです。だから顔というのは、また目というのは、あなたの心の窓口なんです。心に喜びがあれば顔は絶対良くなるんです。心に憂いがあれば気は塞ぐんです。俺の働きっていうのは顔を見ながらその人たちの心の中にあるものを感じるような生き方なんです。だからね、心豊かにすること、心を騒がせるな。神を信じ、俺を信じてみな。俺が来たのはお前たちが命を得るためだよ。心に命を与えるためだよ。愛を注ぐためだよ。お前の心の傷を癒すために俺は来たんだよ。疲れているもの、重り負っているもの、俺のところにおいで。来れないなら俺がお前のところに行く。あなたが一人ぼっちで泣いてた時、実は一人ぼっちじゃないんです。ジーザスは笑う者と共に笑い、泣く者と共に泣いてくださる方。お前と一緒に泣いてくれてたんです。しかもあなたの肩を抱きしめて、あなたはそれに気づかなかった。目の前にある問題に縛られ、それに執着していたから。でもジーザスはその問題も、問題抱えてるあなたも抱きしめてくれていたんです。あなたが気づくために、そういう方なんです。今までずっとあなたのそばにいる。しかし、あなたの心に壁があるがゆえに、かたくななゆえに、そのことに気づかなかった。それは神のせいじゃないんです。私たちの頑固さのせいなんです。私たちはうなじのね、強い民だって言うけど、もう結局、もうこの首根っこを張って反発するタイプなんです。へりくだる者に神は恵みを授ける。幼なごのようにならなくちゃ神の国に入れない。今日この教会に来て、心臓病を患っている小さなイザヤっていうね、子供が、もう俺に懐いちゃったんです。今日出会ったのにもう俺手つないでそいつと一緒に飯食いに行ってずっと隣に座ってるんです。もう僕の頭はアーサーさんでいっぱいだって言うんですね。 今日はもうアーサーさんだらけだって言うんですね。で最後に俺のためにメッセージのために祈ってくれって言ったら、もう今日アーサーさんと出会えてこれが最高の日でしたって言うんですよ。お前いいこと言うじゃんみたいな、みんなに言ってやれよってね。子供は素直なんですよ。子供は喜怒哀楽が豊かなんですよ。悲しい時は泣くんです。嬉しい時は喜ぶんです。幼子にならないと神の国に入れないというのは、ね、素直になるよという意味なんです。もう痛い時は痛い。ね、悲しい時は悲しい。その悲しさを認めることが真理を知る秘訣なんです。最初から真理に入れないんです。見えない神を真理と例える前に、お前の今の心の真理は何かというと、誰かに頭に来ている。今悲しいんだ、苦しいんだ。それが真理なんです。その悲しみと向き合って自分は今悲しいんだって認めたら、悲しむものは幸いだ。神の国、豊かな命はその人のものだから。心の貧しいものは幸いだ。その人は慰められるから。ね。心の貧しさ認め、悲しさ認めることが、慰めを与えてくれる存在に出会えることなんです。だから、まずは自分に素直であれ。ね、わからないときはわからない。ね、悲しいときは悲しい。要するに、喜怒哀楽。ここがね、多くの人たちがなくしてしまってるんです。日本人は神わからなくても自然界わかります。ね、春、夏、秋、冬です。春は何を感じさせる？命ですよ。ね、もう夏は楽しい。海は広いな、大きいな、行ってみたいな、よその国ですよ。ね、そして、今度はね、春は命を感じさせ、夏は楽しさを感じさせる。秋は枯れ葉よって落ち葉が落ちてるぜ。落ち葉に隙間が、俺の心にも隙間が。落ち葉風と共に去りの、俺も去るのかなみたいな。冬冬眠死ぬのかなみたいな。春夏秋冬。日本人はこのメリハリを知ってるんですよ。俺らの心にも四季があるんです。喜怒哀楽って言うんです。だから、自分の喜怒哀楽に素直であれ。時たま宗教やるやつたちって喜怒哀楽なくしちゃってるんです。もうなんかこうマネキンが歩いてるかのように。どう見たって俺こいつの信じてる神信じないよって。もう信じない方がいいですよって歩いてるんですよ。ね。でも、俺よく言われるんだよ。アーサーさんの言うジーゼスなら俺信じたい。でもあそこの教会の言うジーゼスは遠慮したいって言うんだよ。俺の信じるジーゼスは保証できるよ。でもあそこの教会のジーゼスは俺保証できない。だってジーゼスという名前は同じでも、お前の信じてるジーゼスってどういうジーゼスなの？この自然界、宇宙を作り、この魅力の源。この存在が人となってきた。俺を見た者は神を見たんだとジーゼスは言った。そして罪人を招くために俺は来たんだと。そして宗教家たちに嫌がられ、妬まれ、そして十字架に貼り付けられる。でも罪人たちは自分たちの罪には素直ですよ。ね、こんな偽善者に俺はなりたくない。日本のキリスト教会が 1% 弱のクリスチャンしかいない。150年の歴史で変わらない。100匹の羊がいて1匹が迷うと、1匹のために魂のロッカー、良き羊飼いジーザスは助けに出かける99を安全な緑の牧場に伏させ、しかしこの日本は1匹が救われていて99が迷っている。これ相当ジーザス忙しいぜベイビーっていう感じですよね。なんでなんだって俺は思うんだよ。教会が堅苦しいんだと。そして教会がジーザスの恵みを語ってるようで語ってねえんだと。ここは違うよ、ここは。ここは違うよ、ここは。ここは違うよ、止めてくんだ、ここは。お前たちが来たところは違うよ。ね、アーサーは教会をバッシングしたってね、これギリギリのラインで俺来てんだよ。イエスも宮清めした。俺はね、頭に来てんだよ。なぜかというと、ジーザスは魅力的なのに、なんで堅苦しいパリサイ人のジーザスを教会は語るんだと思っちゃうわけさ。ジーザスは魅力の源で、俺この存在に惚れてんですよ。俺がなんか一生懸命ね、ついてもらうと頑張ってないんです。もう俺はこの方の愛につかまれちゃってるんです。だから俺が信じたというよりも、もう逆に俺たちが神を信じるなんて言葉使わない方がいい。神がお前を信じている。かっちょえ！神がお前を信じているということはお前を愛してるんです。そのことに気づくかだけの旅なんです。神様はそれを気づかせようとしてるんです。鳥のさえずりや虫の音を通して、ある書物を通して、ある身近なクリスチャンの友達を通して、そしてその恵み深い神様の愛を、その人があなたと接することを通して、不思議だけど伝わるんです。俺はアメリカの初めて行ったプロテスタントの教会。俺自身が日本で生まれて育ったわけです。おじいちゃんおばあちゃんは熱心な創価学会の信者だった。ねえ、アメリカのおじいちゃんおばあちゃんはモルモン教なんです。その間にエホバの証人原理が神々と俺に語ってきたけど、なんか
俺はもう小さい頃から言ってることはわかるけど、この人たちわからないなと。で、小さい頃、春日派の人に大衆職で育って、俺の家では、総学会の、もうそういう座談会がしょっちゅうあったんです。あとでおじいちゃんの総学会の経典があったから、それを面白半分で開いてみたら、ポルノの写真が入ってたんです。みたいな。もう子供で、小学校で、もう生々しい、このポルノの写真見たときに、俺どういうふうに受け止めていいかわかんない。この聖なる本の中に、このポルノの写真がある。俺のおじいちゃんは一体何なんだろうと思ったわけですね。だから、もうそういう子供心に見たときに、ね、良心的に何か違うよなって、そういう体験をするわけですよね。学校に行ったら、もうカトリックの学校なんですよ。俺、アメリカ人が日本人か、どっちかわからないのに、家は創価学会、そして学校はミッションスクール。みんなシスターなんですよ。で、もう毎日ミサがあって、アベマリアって祈って帰ってきた南無法蓮教会なんです。どっちが本間の神かわからへん。でも小さい頃、もうすべての神々に祈ってた子供だから。ね、もうマリア様にご本尊様、そして王様にエベス様あるからエベスさんにまで祈ってた。なんでこんなにややこしいねと。神平和条約結べねえのかと思ったんだよね。で、学校に行くとシスターはみんなマリア様像を見て、もうマリア様に憧れてる人たちなんですよ。でも、シスターたち全然マリア様のようじゃないんですよ。鬼ババのようなんです。もう悪いことしたら、倉庫に監禁されて鍵閉められるんですよ。2時間もですよ。俺今訴えられる虐待だったよ、あれは。ね。もうそのミッションスクールに行って、もうそういうシスターとか、ね、14年間俺カトリックの学校に行った。で、ジーザスの映画とか見せられて、それはそれで一目置くんだけど、そういう信じてる奴らが、なんかわけわかんない奴らばっかり。だから、宗教のそういうスピリチュアルな世界の中で、俺は小さい頃から見てたけど、でも何かまだ腑に落ちず、神という存在信じたいんだけど、また信じてるんだけど、その人たちが形づけるような神々に魅力を感じなかったわけです。で、僕はアメリカに全米のチャンピオンになるために、その二十歳になってアメリカに行くわけですよね。で、僕の柔道の師は岡西沙夫という東京オリンピックの金メダリストで、昭和の姿三唱と言われた方で、この先生のもとで俺は柔道の特訓を受けたんですね。もう俺の周りにいる先輩たちはみんなオリンピックで金メダルとか世界チャンピオンになる人たち。で、俺もアメリカのチャンピオンになるために、一生懸命そこで千の稽古を担当に万の稽古を念頭に鍛錬したわけですよ。もう一日、トータルで7、8時間練習したんですね。だからもう厳しい環境の中で一生懸命頑張ったわけです。で、アメリカに行ってすぐ勝てると思ったら、やはりね、文化が違うだけじゃなくて柔道スタイルが違うんですね。僕はもういろんな日本で刺激を受けてきたんだけど、アメリカ人って背が高くて、また腕が長いわけですね。日本人にかかる技がかかんないんですよ。空回りしちゃうわけです。そして勝つ試合も負けてしまう。やっぱり勝負にこだわって負けて挫折し、自分の夢が叶わないとね、やっぱイライラしてきてね、マリファナ吸ったり箸吸ったり、あるところでは喧嘩して暴力を振るうようになるわけですね。そのうちにもう誰とも会いたくなくて、一人ぼっちハンティントンビーチという浜辺に行って、もう自然界を見つめてたんですね。面白いことに、鮭が逆流を登るように、人間って自分探しの旅をしていて、必ずそこに自然界というものが出てくるんですね。で、エイリヒ・フロムという精神科医は、一人になる能力は愛する能力の前提であるって言ってるんですね。俺たちはなかなか一人になるのが不安なんです。集団社会の中で一人ポツンとなるのが怖いんですよね。でも本当に健全な人間になるには、一人になって自分と向き合うことって大切なんだよ。聖書は静まって、私がお前を愛してやまない存在であることを知れ。静まる時に愛されてるって気づくんだよっていうことなんですよね。でも俺も甘えの中で育ったから、なかなか一人になりたくないけども、みんなといると心がめげてめいっちゃうから、もう一人になっちゃったわけです。で、ハンティントンビーチの浜辺で自然界を見つめた。波はジャーシャー、絶え間なく打ち寄せてくれば引く秩序があるわけですよね。後ろ振り向いたら人間作った工場に煙突煙が出てる。人間作るものは形だけで命というものは伝わない。しかし目の前に広がる自然界は秩序があってエネルギーを感じる。ロマ書の一章に、神は自分が作った被造物を通して自分がいるんだよということを人に感じさせる。全てはわからなくても、 見えるものの背後に見えない何かがあるんだと私たちは感じるような感性を神によって与えられているって言うんだけど、俺はこれを見ながら、この自然界の背後に自然を作った存在っているのかな、神様、仏様、俺は分かんねえ。いろんな神々のことを聞いてたけど、どれが本間か分からへん。神様、あんたいんなら証明しなさいよって心の中で叫んだんですよ。それが俺にとって求めようってことだったんですね。叩けってことだったんですね。探せっていうきっかけですよ。アンテナを広げ始めたんですよね。求めたら与えられる、叩いたら開かれる、探したら見つける。一週間も経たないうちに、柔道の恩師から電話があるんです。モントリオオリンピックで、日本の柔道の監督さんして、そしてそこでいくつか金メダルを取って、そしてオリンピックが終わったんで、自分の奥さんの実家、奥さん白人で、その実家サンディエゴに来てたんです。そして僕の電話番号を嗅ぎつけて電話してくれたの。アーサー、お前ちょっと俺のところに来い。で、2時間トラック飛ばしてサンディエゴに行ったの。岡野先生に会う。奥さん白人の女性、奥さんのご両親に会ったのなんと地域教会の牧師なんです。アーサー、俺と一緒に明日教会来い。嫌ですよって言ったら関節技食いますからね。はい、行きます。で、お酒飲んで、ね、もう二日酔い状態で教会に行った。教会といっても、建物の教会じゃないんですよ。もう老人ホーム、モービルホームっていうトレーラーホームを、もうそのサンデゴってあったかいところだから、おじいちゃんおばあちゃんたちが、もう最後の晩年をそこであったかいところでリウマチとか持ってる人たちが、このあったかさの中で暮らそうということで、家を売ってモービルホームに暮らしてるわけです。そのモービルホーム、そのトレーラーホームのちょうど真ん中にリクレーションセンターってあって、バラックみたいな、それこそ、全然、その、なんていうの、鉄筋コンクリートじゃなくて、プレハブみたいなところで、シャッフルボードとか玉突き場とか、バーがあってダンスホールできるところ、そこを日曜日、そのネイビーの元チャプレンのジェンキンズ牧師という人が、あなたが牧師だったら私たちの牧師になってくださいって言って、そこで教会をクリスチャンの人たちのためにやり始めてたの。で、そこに俺は招かれたの。で、みんな賛美歌歌ってる、悪い気持ちはしなかった。カトリックでも聞いたことがあった。その後に牧師先生がメッセージで何言ってるかさっぱりわかんねん。あくびしてる最中に終わっちゃった。献金袋が回ってきて、お金もらえるのと思って手突っ込んだら違う、入れるんだって言われた。で、岡野先生からね、20ドルもらって、賽銭箱にお金入れるかのように俺が入れたのが初めての献金。その後に交わり会っていうのがあると。俺にとって交わり会って言ったら乱行パーティーしかなかったの。何の交わりなんだと。もうクリスチャンたち集まってドーナツ食べながらジュース飲んでる。だからアメリカ人のクリスチャン糖尿病になるんだと思ったの。で、そのドーナツ食いながら俺もそこに加わってドーナツ食ってた、その頃は。で、そこの人、クリスチャンたちがほとんどじいちゃんばあちゃんばっかり、明日にでもコリと行きそうなナスの漬物が歩いているというシュワクチャババアとジジイだったわけですね。でも聖書の中にあなた方は地の塩ですと、塩が塩気をなくしたら何の役に立ちますか、塩気がありましたよ彼らはね。アーサーよく来たねってガラガラ声で、なんて格好で教会に来たのじゃなくて、アーサーよく来たねって言ってくれた。それが一週間前あの浜辺で感じた風の感覚と似てたね。そういうなんか気を送ってくれたわけです。で、目は輝いてる。俺はもう中学校の頃から山手線に乗って鶴屋持ちながらガン付けの練習してましたから、なんやーみたいな、そのなんやの世界を乗り越えた。もっと広い深い高い何かを感じさせるような眼差しだった。しかも腕は枯れ木の枝のような、血管が浮き出て死にそばかす丸出し、ガタガタ震えながらケーキとフォーク、スプーンね、お皿に乗せてガチャガチャガチャ、あーさこれ食べなって、その震えてる手がなんかたくましい手に思えたね。そしてこのおじいちゃんおばあちゃんたち俺に優しい。このおじいちゃんおばあちゃんたちの信じているものは何なの？イエス・キリスト。僕は自然界を通してこの背後に何かがいる。神様になる証明してください。祈って一週間のうちにクリスチャンじゃない柔道の恩師に遊びに来いって言って、クリスチャンじゃない柔道の恩師に教会に連れて行かれたんですよ。そこで見たおじいちゃんおばあちゃんたち、もう明日にでも死ぬかわからない。俺は死にたいし恐れ持ってた。で、このおじいちゃんおばあちゃんが、よく来たね。そしてこの眼差し、俺に接してくれる態度。だから俺の中に、この見える自然界の背後にある見えない存在。見えるこのおじいちゃんおばあちゃんの中にある見えない存在。その点と点が線になって、イエス・キリストって何者なんだっていうのが俺の心の中に起こったわけですよ。 どうして僕先生、キリストは十字架で死んだんですか？アーサー、天と地を作った神様いるよ。この神様はアーサーを愛してるんだ。すべての人を愛してるんだよ。でもその愛がわからないのは、その愛から背を向けて生きてるからだよ。人間はみんな罪人なんだ。罪って人を殺すこと、盗むこと、悪いことすること、それは罪の結果だと。犯罪の罪もあれば、道徳的に見られた罪もある。罪というのは、わかりやすく言うと、的外れという意味なんだと。古代ギリシャのスポーツのアーチェリーから来ていて、的を目指し弓を放つ。ど真ん中に当たられた敵中、ど真ん中から1センチ、1メートルでも外れて、1センチ罪、1メートル罪と言った。罪というのは的を外して生きているよ。神は愛です。この方から背を向けているから愛の的から外れている。だから愛の求道者になって、もしはだからの愛で心を満たそうとするけど、にもかからずの愛がないからすっぽ抜けてしまう。神は真になる方、そして真になる方がこの自然界にものを作って、自然界みんな自然体なのに、最も自然体に生きていけるはずの人間が不自然に生きている。真になる方から背を向けているから、命の源から背を向けているから、死の恐れ不安無力がその人の心を支配しているんだよ。でもそういう私たちのところに、罪がもたらす結果は死だと、生きていても心は虚しい、貧しい、寂しい、悲しいという状況、そういう私たちを見て見ないふりすることはできない。一匹の失われた羊を追い求めていく良き羊飼いイエスは、私たちのためにこの天地万物を言葉で創造した神が、言葉が人となって処女マリアを通して生まれ、おとぎ話のような話かもしれませんけど、33年半の生涯を歩まれ、私が来たのは正しい人を招くために来たんじゃない、罪人を招くために来たんだと語り、それを実践して人々に感染させた。そして妬まれて十字架に貼り付けられ、葬られ、三日のうちによみがえって、今度は弟子たちに、私が去ることは良いことだ、それによってホーリースピリットがお前たちに注がれるんだと言って、天に昇られ、いずれはまた帰ってくる、そのスピリットが今もうごめいて働いているんだと。だからこのスピリットによって、もうジーザスが全ての場所にこのスピリットと共にいて、人の心に同時に触れることができるんだと。今そのスピリットが働いている時代です。そしてあなたの中にもスピリットは働いているんです。ホーリースピリット、今必要なのはこの魂をロックンロールするこのホーリースピリットですよ。俺の働きというのは、ある意味で荒野で叫ぶ者のような声。だから新宿のアルタの前で白いスーツ、赤いチーフ、赤いネクタイつけて、バーの呼び込み人のようにね、ジーザスを語ってた。そしたら今度はフォーカスされて、フォーカスの雑誌に出るようになった。タモリのアフタヌーンショーで取り上げられるようになった。サモとタモリが俺の噂をするようになった。そのうちに雑誌がアーサーさんの記事を書きたいって書いてくれるようになった。そのうちに文芸真珠が、あの話題の文芸真珠がね、アーサーさんの本を出したいって、不良牧師アーサー・ホーランドという言い方は660円、不良牧師アーサー・ホーランドという言い方は660円、不良牧師、まあいいか、 それを作ってくれて15年間ずっとロングセラーズで、刑務所で結構フィットしてる。それ読むやつがみんな俺に手紙書いてくる。アーサーさん、僕もアーサーさんみたいな牧師になりたいです、なる前にクリスチャンになれよって言いたいんだけど、面会に来てください、シャバではよろしくってみんな来るわけですね。で今度47都府県追説法の旅に出て、富士山頂で白いスーツ持って行って路傍伝道したわけですね。もう3776メートルのモニュメントの前でジュッジーカジュー賛美歌歌いながら、もう窒息するのかなと思ったけど、でそこで語った。そのうちに今度は教会の十字架をもぎ取って歩こう、沖縄から北海道まで40代の時に歩いたわけですね。そしたら元暴力団たちが、私も仲間に入れてくださいって、お腰につけたきび団子一つ私にくださいなみたいな、一歩踏み出したら出会いがある。俺はみんなに来いとは言わない、来るべきやつが来る、飛ばされて来るっていうのが大体パターンなんですよ。でみんな来るやつって求めてて、何か俺に感じるの。案外世の中で悪いことをやってるやつらっていうのはね、非常に感性が豊かなんですよ。この人ならば俺の話聞いてくれる、この人ならば大丈夫だ。もうアメリカ大陸歩いてる時も、ブルックリンは危ないからやめた方がいい。でもブルックリンが一番反応良かったんですよ。もう黒人で筋肉ムキムガンのホームレスなのかなんか分かんないやつが、音楽聴きながらこの2リットルのジュースを持ちながらこうやって歩いてるんですよね。もうこいつだけは避けようと思って避けてたら、ちょっと待ったと、俺のところに来るのやべえと思ったんですね。俺もその十字架担がせてくれて一緒に担ぐわけですね。そしてお前どっから来たの、日本か、俺の体には忍者の血が流れてる、あもうダメだと思ったんですよね。もう何言ってんのこいつみたいな。でも俺もジーザスが好きなんだってやつね。
で今度娼婦館の前に通ったら、もう朝仕事が終わって娼婦たちがコーヒー飲んでる。で娼婦館のボスが、あの人に献金あげなさいってある女の子が言ってる。である女の子が寄ってきて、グラマラスな女の子が俺の前に来て、あなたへの献金言って胸元から20ドル取り出して俺にくれる。今までもらった献金の中で一番あったかかったね。ええー、みたいな。でそういう反応がある。ドラッガーのやつたちがね、話にかけてくる。だからブルックリンが一番反応が良かった。逆に普通のところは冷めた目で遠くから眼差しで嫌ってるように見るけど、本当にもう底辺の中で生きてる奴らは飛びついてくるんだ。俺はそういう奴たちのためにいるんだな。だから十字が担いで歩いた時に、結局俺の周りに8人の暴力団が集まるようになっちゃった。そしてバラバっていう、あの十字架にかからなくちゃいけなかったバラバが赦免されて、キリストが十字架にかかった。俺たちはミッションバラバだって、日本でかつて起きなかったヤクザ伝道が起きるようになった。8人の暴力団、そいつたちを引き連れてアメリカ伝道旅行したわけですね。みんな東南アジア覚醒剤密売旅行とか、女の子を買いに行く旅行はやってたけど、アメリカ生まれて初めてアメリカに行けるって、俺修学旅行の団長かよみたいな気分で、造園会社の社長さんもそこにいるけど、社長さんって言っても従業員自分だけしかいない。スケジュールコーディネートしてついてくれて、スケジュールほとんど入ってなかっただけ。そいつが飛行機に乗ってて、エンジンがグワーッとかかると急に泣き始める。うわーって泣いてるわけですね。でみんななだめてるんですよ、このヤクザの連中は。それ見てるだけで変態だと思うんですよね。で高原さんどうしたの、先生俺中学校の時修学旅行も行けなかったのに、イエス様アメリカ、なんでこの人こんなボリテッチ高いの、普通に泣けないの。ようやくシアトルワシントンに着いたら、みんな顔真っ青で、掘り場に連れて行かれる子羊かのような。お前らどうして顔色そんなに悪いんだと。いや先生、飛行機の中で税関手続き書というのがありまして、過去に犯罪歴がありますかというところに、俺らはないと書いたんです。お前それ嘘じゃん、お前前科5犯だろって、お前3犯だろ、お前真理は伝えないと。いや聖書の中に、神を信じたら罪は東から西へ移し替えられ、もう神は思い出さないとありますから、俺たちは思い出しちゃいけないと思いまして、ないと書いたんですって。なんかわけわかんねえなお前ら。でどうしようって、もう祈ろう主よって言ったらね、もう一人一人パスしたらやったーなんて喜んでる。でも 90% の覚醒剤の大元、大日本赤団の第2代目の組長、もう大阪戦争でモデルになった人も加わってたわけですね。その人だけが税関で捕まっちゃって、どやどやガヤガヤ40分間でも40分のシーン出てきたんですよ。でどうして出てこれたのって言ったら、先生私の名前コンピューターにちゃんと出てました、マフィアボスで。でどうして出てきたの、いやたまたまそこに日系のクリスチャンの人、明日私たちが行く教会の人がたまたまそこにいて、この人たちはクリスチャンになった人で私たちの教会にも来てくれるんですよ、チラシまで見せて。その税関のボスが、今回だけはブラックリストだけど多めに見ようって、アバウトだよねアメリカも、多めに見ようということで通りすがさせてくれた。神様ってやっぱりいるんですね、当たり前だよみたいな。そして天使とラブソング、プロテスタント版、アメリカ人にアミマフィアって言ったってわかんねえ、入れ墨見せながら証ししろ。それが G 通信 UPI 共同に日本中にニュースになって、それが東映で映画化されて、親分はイエス様という映画になっちゃった。そしてそこに関わってたヤクザの連中がみんな牧師になったの。心が変われば態度が変わる、態度が変われば行動変わる、行動変われば習慣変わり、習慣変われば人格変わる、人格変われば運命変わる、運命変われば人生変わる。もう一度言おうか、結局心が変わったらね、深く悪いことを忠実に闇の世界でやってたものが、心変えられると深く忠実に光の子らしく生きるわけです。だからね、罪も伊達に犯してないね。案外クリスチャンってね、罪のことは分かんない。逆にその罪の深さがジーザス信じることによって大逆転劇する世界なんだよ。後のものが先になり、愚かなものを神は用いるんだよ。みんな牧師しながら覚醒剤の中毒者たちが構成できる施設を作って今も活躍してる。今までの日本の歴史の中でこんだけのヤクザが芋づり状態で救われて牧師になってたのはかつてないんですよ。みんな最初俺が新宿のアルタの前で路傍伝道したのをね、とやかく言う先生たちもいましたよ。十字架担いで歩くなんてなんて言う人もいましたよ。でもそういうやり方であったがゆえに、そういう連中たちが集まって、そして今は牧師して教会で活躍しているという世界ですよ。だから俺はそういう世の中の末端の底辺にいる人たちに伝える、そういう働きなんだろうな。だからアメリカに行ってもドラッガーが寄ってくる、そしてもうギャングのような奴たちも寄ってきて、 そして心を開いてジーザス信じる。だからね、神は不可能を可能にするんです。日本は難しい、わからない難しい、それ信じない方がいい。それはね、頭でそういうふうに計算してるからです。神学っていうのをね、頭で勉強しすぎるんです。大切なのはね、人間を学ぶことです。人間学。神が作った人間と接したら、その人を通して神様ってすごいなというのは見えてくるんです。結局一人一人あなたの存在価値は神様がもうすでに十字架を通してあなたに与えてくれているんです。あとはあなたがそれに気づくか気づかないかだけだからね、ざまあみろ、俺は人生楽しんでるね。好きなバイクに乗りながら好きな魂のロッカージーザスを語って、5人の子供全部養われて学校出てみんな羽ばたいてね、活躍しているわけですよね。だからね、神様をナンバーワンにしたら神様は絶対祝福してくれる。あなたでしかできないことがあるね。人生はある意味でそれを見出す旅なのかもしれない。ジーザスはあなたを愛してやまない。ぜひね、心を開いてこの存在を迎え入れてみてください。今日が救いの日、今日が恵みの日。そしてすでにジーザス信じる人ね、あなたは偶然にこの人生を歩んでんじゃない。人生って70年80年って言っても29,200日、70万800時間4204万8000分ちゃんと調べたんです。 A 型の天秤座だから、時々一刻命は削られてる。俺の人生は、ね、登山で言うならもう山登り詰めて頂上伸び詰めて今下山ですよ。逆に下山の方が危ないのかもわかんない。死という現実を見つめながらいかにこの残された人生を楽しく生きるか。これからは俺の中にあるスピリット、俺も背中で見せながら若者に、お前たちでできるぞ、お前たちの時代だぞ、お前たちが心豊かにして生きていって、お前たちの中にあるその知恵発想で表現していけ、ジーザスを。必ず不思議なことが起こるよ。人には不可能でも神は可能だ。結局こういうスタイルやりながらね、モデルエージェントにこの前って言ってももう 7,8 年前スカウトされて、いや俺前から自信はあったんですよ、ね、でもモデルにしてなんて言えなかった。で向こう側が俺の写真見て、ぜひうちのモデルになってください、分かった、ちょっと断食して祈って考えてみるなんて言わなかったけど、サイズ測って一番最初に出たのがロックループのオアシスっていうやつたちがプロデュースしたスコーピオンライジングデスベガっていうグループのプロモビデオに俺が出ることになったわけですね。日光日本村で彼ら侍 の, あ, のあれが好きで、で俺は入れ墨の彫り師役で拉致された女の横で入れ墨彫ってる。そしてその拉致された女を助けに来る侍と最後は切り合いして俺が切られてケツ見せて死ぬっていう、それがこのデスベガの音楽とともに、もうあれ見た時に日本の牧師はついに朝ここまで来たかみたいな、ね、そういう、それが俺のデビュー作。そのうち今度キリン長のコマーシャルに出ることになって、松任谷由実さんが卒業写真を歌っている時に優しい目をしたっていうところに俺のアップが出て、遠くから叱ってっていうの俺のサイドの顔が出て、バーテンダー役でそれに出たんですね、キリン長のコマーシャル。そして俺映画5本出てるんですね。映画の監督さんがアーサーその存在感がいい、出てくれってね。その一番最初に出た映画が永瀬正敏友坂理恵の映画でクロエという映画で、今もレンタルビデオツタヤでレンタルできるけど、牧師役で出たんですね。お釜に惚れられる牧師役。そのもう松坂屋のデパートの前で本当につい説法してる。それがベルリン映画祭招待作品になって俺ベルリンまで行ってきたので、今度は相武咲さんとショートフィルム9本出てるんですね。俺これもバーテンダー役、なんか俺バーテンダー役が多いんですね。やっぱり水商売っていうか、洗礼も水商売と同じようなもんだから。でバーテンダー役で出て、高橋ひとみさんなんかとも一緒に出たりして、もう高橋ひとみさんとか、また松田優作さんのみゆきさん奥さんも俺のライブに来てくれるんですね。でこの前イエローモンキーの吉井和也に会ったんですね。で吉井和也は俺のファンだって言うんですよね。俺アーサーさんの本読んで、アーサーさんのライブに行きたかったけど行けなかったと、あもしアーサーさんできれば僕のライブで話してくれないですかって、いいよ30分差し上げますって、どこでって言ったら武道館で1万7000人の前で、俺30分ロックアンドロールウォーみたいな感じで。だから面白いことにそいつたちが扉開いてる。あの M フローのバーバルは今活躍してるけど、彼は以前教会に行って教会から離れてた。
友達がどうにかこいつをしたいということで、俺がボストンに呼ばれた時に、ボストン の, ある教会でメッセージしたの。赤いスーツとアロハシャツでやったの。連れてきたやつが俺を見た時に、やばいやつを、やばいところにバーバルを連れてきちゃったと思ったの。でもバーバルを俺見て感動したんですね。で、心に火がついて彼は進学校に行ったんですよ。そして日本に来て今 M フローで活躍してる。未だに俺のところに電話くれますよ。アーサーさんのおかげですと。で、この前彼のお母さんが亡くなって俺に葬儀してくれないかって頼まれたんですね。たまたまスケジュールが合わなかったけど、そういう関係。そのバーバルが今度は自分の娘が反発して、もう中学校を辞めて、もうライブハウスで歌いまくってて、どこ行くか分かんない時にバーバルに合わせて、そしてバーバルがあるミュージシャンを紹介して、そこから彼女は今みたいに音楽作りをするようになったんですね。だから、そういう一般的な世の中の活躍しているやつたちが逆に何か触れて、俺の家族にもね、いい意味でサポートしてくれるようになって、みんなそれがウィンウィンの状況の中で座っていってるわけですよね。だ、そういう意味では人生面白い。今は朝日ネットでアメーバっていう朝日の報道番組があるんだけど、俺そこでコメンテーター頼まれたんですね。で、そこで活躍しているやつがたまたまクリスチャンで、小さい頃から俺の話を渋谷ハーベストで聞いていて、そして活躍するようになった時に、ストレートにジーザスのことを伝えなくても、アーサーさんがそこでコメントするだけで何か伝わるはずだと思って、そして彼は俺を呼んでくれるようになったんですよね。だから面白いことに、人に祝福を与えてた祝福はいろんな形で広がっていって、自分が最初ときめいて一歩踏み出してやり始めたら、それがどんどんどんどん感染していって、今度は周りが呼んでくれるようになった。今までは出ていったけど、今は向こうから来るようになったんですね。もうそういう時代ですよ。みんな一人一人すごい魅力があるんですよ。気づいてないのはあなただけなのかもしれない。でも今壁にぶつかっているならピンチはチャンスです。自分の影を見ながら、ね、この影はまさに私の心を表している。虚しさ、貧しさ、寂しさを象徴している。でも、影が濃いければ濃いほど、あなたの背後にある光は明るくて強いことを忘れずに。光は闇のうちに輝くんです。逆に、あなたの今気づいている影は、その背後に神様があなたのそばにいるということを伝えてくれているメッセージなのかもしれません。ピンチはチャンスなんです。ですから、もしそういう境遇の中にいるなら、ね、ジーザスを見上げてください。この方はあなたを支え、そして必ず導き、そして必ず脱出の道へと導いてくれます。そして不安なあなたの心に不思議な安らぎを与え、そしてあなたでしかできない働きを必ず神様はインスピレーションを与えて表現できるようにしてくれますから。そのことを忘れないでほしいなと思う。一言お祈りします。後鼻を垂れてまぶたを閉じながら、どうぞメッセージもう一度思い起こしてください。あなた方は心を探せるな、神を信じまた私を信じなさい。今日のメッセージを聞きながら、自分がここ来た時に心少し騒いでたな、でもジーザスは俺をお前の心に意識しろと言ってくれたと。自分はクリスチャンだけどちょっと心が不安な状況だって揺さぶられてた。今日もう一度この十字架にかかってくれたジーザスの愛の原点に立ち返りたい。ジーザスとの愛の関係を回復したい。そういう思い、俺の中に、私の中にありますという方、手を挙げて見せてください。そういう思い、自分の中にあります。エメン、エメン、エメン、エメン、エメン。今日、ジーザスとの愛の交わりの回復を願います。また今日のメッセージを聞きながら、自分の心の中にジーザスがいるかいないかわからない。でも、いることを感じたい。今日このジーザスを自分のハートの中で意識したい。そういう方は手を挙げてみせてください。エメン、エメン、エメン。一緒にお祈りしましょう。このお祈りは心の中にジーザスを迎え入れる祈りです。初めての方は噛みしめながら、確信ない方は確信持つために、手を挙げた、挙げなかった、もうそれは今どうでもいいです。本当に自分も心の中にジーザスを迎え入れたいという人、一緒に祈りましょう。今日が恵みの日、今日が救いの日、あなたのハートの中にジーザスが入ってきてくれる。その決断をあなた自身が祈りを通して表現できます。初めての方は噛みしめながら、確信ない方は確信持つために、すでにジーザス信じている方は新しく祈る人は励ましみにおいて、一緒に声を出し祈りましょう。イエス様、 私は罪人です。あなたを知らずに自分中心に人生を歩んでいました。お許しください。このような私のために十字架の上で死なれ、葬られ、蘇ってくれたことをありがとうございます。今日あなたに心を開きます。どうぞお入りください。あなたを信じます。受け入れます。この祈りに応えてジーザスが、イエス・キリストが心の中に入ってきてくれて、クリスチャンになれてありがとうございます。アーメン。どうぞまた一人一人自由に祈ってください。一人一人、神様どうぞ今自分が置かれた場所であなたを輝かすことができますように。あなたが私を通して人を慰め励ましてください。また私を用いてください。そういう思いがあるのかもしれません。どうぞ自由に祈ってください。またある者が今日あなたを心に迎えることができて感謝します。そういう祈りかもしれません。イエス様、今日のこの集会感謝します。ここにいる一人一人が高価で尊く愛されていることを感謝します。ここにいる一人一人が偶然にこの場所にいるんじゃなくて、あなたの摂理の中で今生かされていることを感謝します。一人一人いろんな体験をして、その体験は決して無駄なことではなくて、あなたを通してそれが益となることを感謝します。あなたはここにいる一人一人を強めて励まし力づけてくださる方です。どうぞここにいる一人一人をあなたが慰め力づけ、尊く祝福して用いてください。彼らの人生が生きててよかった、あなたに愛されていること、それが本当に尊いことだと分かった、そういう体験をしていくことができるようにあなたが導いてあげてください。ジーザスの名によってお祈りします。アーメン。ナイジン、ありがとうございました。 Thank you.